こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゲゲゲのアニメ、コニタロウ60年史と70人の婚礼は、原口雅宏が編長を務めるアニメ版ゲゲゲのクタロウの制作史を記録したインタビュー資料集である。1968年放送開始の第1期テレビシリーズから第6期、さらに映画イタロウ誕生ゲゲゲの謎までを対象に約60年にわたる展開をたどる、中心となるのは、企画、脚本、演出、作家、美術、声優など異なる職能になった約70人の関係者の証言である。加えて、東映アニメーションの保存素材、スタッフの個人所蔵資料、原画、新たに見出された資料などを収め、作品の完成形だけでは捉えにくい制作過程にも目を向ける。本書の目的は、名場面や人気の理由を簡潔に総括することではなく、長寿シリーズが各時代の制作条件、表現感覚、受け手の変化とどう向き合ってきたかを多面的な記録として残すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、約70人の証言を職能横断で集め、単一作品の制作を立体的に記録する本書の核は第1期から第6期、そして鬼太郎誕生ゲゲゲの謎に関わった約70人へのインタビューである。対象が監督やプロデューサーだけに限られない点が重要で、脚本家、キャラクターデザイナー、作画監督、原画担当、美術スタッフ、声優まで含めている。アニメーションは分業によって成立するため、完成映像から一つの作者の意図を読み取るだけでは制作の実態を十分に説明できない。本社は職種ごとの発言を併置することにより、企画上の方針が脚本、画面設計、演技、音響的な印象へどう波及したのかを考えるための材料を提示する。証言は必ずしも一つの公式見解に収束しないが、その際自体が資料的価値を持つ。同じ時期、同じ作品に参加していても、立場によって何を課題と受け止め、何を総意とみなしたかは異なるからである。したがって読者はシリーズの歴史を年表的な出来事として追うだけでなく、制作現場における判断と共同の積み重ねとして理解できる。次に、第1期から第6期映画までを通覧し、再アニメ化ごとの更新原理を検証するゲゲゲの太郎は、同じ原作世界を継続的に映像化しながら複数のテレビシリーズで表現を更新してきた。本書は第1期から第6期までを時系列に整理し、映画コタロー誕生ゲゲゲの謎も視野に入れることで、同じ作品がなぜ繰り返し新作となり得たのかという問いに接近する。各シリーズは単純な焼き直しではなく、その時代の視聴環境、番組作り、作り手の美意識を受けて画風、人物造形、物語の運び、妖怪の扱い方を調整している。例えば過去作への敬意と前例に縛られず、新しい観客へ届かせる必要は、長寿フランチャイズに常に伴う緊張関係である。関係者の発言を年代別に読むことは、作品ごとの優劣を決めるためではなく、その緊張関係にそれぞれの世代がどのような答えを出したかを確かめる作業になる。本書は、鬼太郎を固定されたキャラクター商品としてではなく、時代ごとに再解釈される表現の場として扱う。そのため、妖怪表現と社会的な空気との関係を考えたい読者にも有用である。さらに、東映アニメーションの継続的な制作体制を鬼太郎を定点に読み解く。本書が示すもう一つの大きな射程は、ゲゲゲの鬼太郎の歴史が東映動画、後の東映アニメーションの歩みと密接に重なるという点にある。テレビ各期、劇場作品、映像作品が長期にわたり同じ制作会社の系譜で生み出されてきたことは、シリーズの継承を考える上で見過ごせない。長寿作品を支えるのは原作の知名度だけではなく、企画を実現する組織、技術を引き継ぐ現場、世代交代を受け止める制作基盤でもある。本書では、個々の作品の内容に加え、資料と証言を通じて、そうした組織的連続性を考察する足場が作られる。これは会社史を冷算するための視点ではない。むしろ、制作方法や表現上の優先順位が変化する中で、どのようにシリーズの核が受け継がれ、どの部分が刷新されたかを問う視点である。一作品のファンブックにとどまらず、日本の商業アニメーションにおける制作体制の変遷を考える記録として読めることが本書の特徴である。そして、企画書、中間素材、個人所蔵資料を用い、完成映像の背後にある過程を保存する。本書はインタビュー集であると同時に、散逸しやすい制作資料を扱うアーカイブでもある。東映アニメーションが保管してきた中間素材、スタッフが個人で保存していた資料や原画、さらに新たに発掘された資料を掲載することで、完成作品だけを見ていては確認しにくい企画制作の過程へ読者を導く。とりわけ初期アニメ化の企画経緯に関わる資料は、今日よく知られたゲゲゲの鬼太郎という題名や放送形態が初めから自明だったわけではないことを示す。企画書、デザイン、制作途中の素材は最終的に採用されなかった案や当時の制約も含めて、 作品成立の条件を伝える。アニメ制作では多くの中間工程が最終放送後に見えにくくなり、関係者の記憶や造品も時間とともに失われる。本書が2019年から長期取材を重ね、個人については過去の取材記録も活用していることには単なる記念出版を超えた保存の意義がある。資料を眺める楽しみとともに、アニメ史研究において一次資料を残すことの重要性を具体的に理解させる構成である。最後に、妖怪を時代と接続する表現として捉え、シリーズごとの価値観の差を可視化する。ゲゲゲの鬼太郎の継続性は、鬼太郎や猫娘といった人物の再登場だけで成立しているのではない。妖怪という題材が恐怖、民族性、ユーモア、人間社会への批評といった複数の要素を抱え込み、各時代の作り手に解釈の余地を与えてきたことが大きい。本書に集められた各期の関係者の証言は、作品を明るく見せるべきか、改正をどこまで前面に出すか、人間側の登場人物をどう位置づけるかといった判断が世代ごとに異なっていたことを伺わせる。こうした相違は長いシリーズに一貫性がないことの証拠ではない。わしろ原作由来の核を保ちながら放送時代の感覚に応じて表現を組み替えてきた証拠である。読者にとって有益なのは、懐かしい各シリーズを比較することだけではない。創作物を後年に継承する際、何を変え何を残すべきかという一般的な問題を具体的な制作証言に即して考えられる点にある。本書は妖怪を媒介にした時代認識の変化を追う読本でもある。結論として、本書はまずゲゲゲの鬼太郎の各アニメシリーズを深く見てきたファンに適している。どの時期が好きかに関わらず、完成映像の印象を企画、脚本、作家、演技など複数の制作視点から捉え直せるためである。同時にアニメーション史、東映アニメーションの制作史、原作作品の長期的な再解釈に関心を持つ読者にも価値が高い。約70人の関係者への取材、保存、発掘資料、過去の取材記事を組み合わせた440ページ規模の構成は、一般的な作品ガイドやキャラクターブックでは代替しにくい。類似のムックが作品紹介やビジュアルの作成に重点を置くのに対し、本書は証言の保存と制作史の検証を中心に据える。したがって気軽な入門書というより、資料を読み比べながら理解を深めるための参照性の高い一冊である。各期の際を単なる世代論や好みの対立に還元せず、制作環境と表現上の選択の結果として考えられる点も実践的な利点となる。鬼太郎を通して日本のテレビアニメが長期に継承される仕組みを学びたい読者にとって特に際立った記録である。ご支援いただける場合は、原口正弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。